今晩ご一緒できることに感謝します。キリストの教会の女性はジョセフ・スミスの母ルーシー・マック・スミスが語ったような姉妹の組織を目指して歩み続けています。彼女はこう述べています。私たちは慈しみ合い、見守り合い、慰め合い、導きを得て共に天で座につけるようにしなければなりません。幸福な状態で神と親しく交わるための条件が美しく述べられているこの言葉は3つの部分からなっています。一つは互いに世話をし合うことです。次に互いに教え教わること。第三に神と共に座につくことです。今日は皆さんがその気高い目標を達成できるよう互いに助け合っていることを神が喜び感謝しておられるということを皆さんに感じてもらうためにお話しします。また皆さんが共に奉仕することでさらに何を得られるかについても話します。初期の生徒たちのように皆さんは人々を助けるという主の呼びかけに応えてきました。1856年預言者ブリガム・ヤングは生徒たちに雪山で立ち往生している手車隊の救援に向かうよう求めました。ヤング大官庁は総大会で会員に向かって次のように述べました。私が今教えている原則を実行しない限り皆さんの中で信仰、宗教、信仰の告白によって日の境の王国に救われる人はいないでしょう。今平原にいる人々を連れてきてください。現世の事柄というこの務めを果たしてください。そうしなければ信仰は無に帰するでしょう。その呼びかけにユタの多くの女性が答えました。貧しかったにもかかわらず窮地にある人を慰めるために自ら提供したものや集まった物資で滅ばしをいっぱいにしました。そうした惜しい姉妹の一人は次のように記録しています。かつてどんな労働に従事した時もこれほどの満足感、これほどの喜びを感じたことはなかった。一致の精神がみなぎっていた。救援活動が終わり雪が溶けた時、忠実な心を持つ彼女たちはこう述べました。次は何をしましょうか。私たちは喜んで手を差し伸べます。永遠の命への旅において皆さんはそれぞれ異なる状況にあります。長年の経験を持つ人もいれば、この世で主の弟子となってまだ日の浅い人もいます。それぞれが異なる経歴を持ち異なる問題を抱えています。しかし皆さんは姉妹であり天の御父の愛する娘であって、御父は皆さん一人一人をご存知であり見守っておられます。
Our sisters and beloved daughters of our Heavenly Father, who knows and watches over each of you. What you have done remarkably well.
皆さんはこれまで実によく慈しみ合い、見守り合い、慰め合ってきました。つい先月、この3つの要素からなる奇跡を私は皆さんの奉仕の中に見ました。助けを受けたその姉妹の父親として私は皆さんに感謝し、一人の訪問教師を導いてくださった神に感謝します。娘のエリザベスは私たちとは時差のある別の州に住んでいて、その時3歳の娘と一緒に家にいました。 もう一人の子はその週に幼稚園に入ったばかりでした。エリザベスは妊娠6ヶ月で3番目の子供の誕生を楽しみにしていました。医者からはまた女の子だろうと言われていました。夫のジョシアは仕事に出ていました。エリザベスは自分が出血しているのに気づき、量が増えていくのを見て夫に電話をしました。夫から救急車を呼ぶように言われ、病院で会おうと言われました。病院は家から25分のところにありました。ところが電話をかけようとしたとき、玄関をノックする音が聞こえたのです。驚いたことに、玄関には家庭訪問の同僚がいました。その朝、約束はありませんでした。しかし彼女はエリザベスのところに立ち寄らなければならないと感じたのです。その姉妹はエリザベスを車に乗せました。病院に着くと、その数分後にジョシュアが職場から到着しました。20分も経たないうちに、医師はエリザベスと胎児を救うために手術で胎児を取り出すことを決めました。こうして小さな女の子が予定より15週早くこの世にやってきて、大きな産声を上げました。体重は1ポンド11オンス765グラムでしたが、赤ん坊もエリザベスも無事でした。その日、ルーシー・マック・スミスの言葉の一部が成就しました。婦女教会の忠実な会員が聖霊に促されて、神の王国における自分の姉妹を見守り、慈しみ、慰めたのです。その忠実な姉妹と、何世代にもわたって霊感による奉仕を行ってきた何万もの人々は、手を差し伸べた人々やその親族からだけでなく、主からも感謝されています。事前の行いが人の目に触れることがない場合でも、主は次のようなねぎらいの言葉をかけておられます。すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。ところで、ある婦女教会の姉妹がちょうど良い時にやってきて助けてくれたというこの奇跡は、組織の力によってさらに大きなものとなりました。赤ん坊の誕生の数時間後に、エリザベスのビショップが病院にいる彼女とジョシュアに送ったメッセージを少しだけ紹介しましょう。婦女教会の会長がとてもよくまとめてくれています。まだ名前のない可愛い赤ちゃんの入院中、
We are already building a future plan to assist with your girls.
まだ名前のない可愛い赤ちゃんの入院中、エリザベスが通院できるように上の子たちのお世話をする計画を立てているところです。以前も同じような奉仕をしばらくの間したことがあるので、ワードの皆さんも喜んで協力してくれます。ビショップはこう続けています。エリザベスと上の子たちが一緒にいられる方が良いと思うときは、子供たちを病院に連れて行ってプレイルームで面倒を見ても構いません。もちろんお二人と調整し、同意を得た上で実行するつもりです。私たちにできることについては、安心して任せていただければと思っています。自分の小さな娘を初めて抱いた日も、ワードの人たちの助けのおかげで、彼女は上の子たちの心配をすることなく、その貴重な時間を過ごすことができました。そしてビショップは、信仰を保ってくださいという言葉でこのメッセージを終えています。これは主のために人々に仕える決意を持った姉妹たちが世界中で互いに送り合っている言葉です。置かれている状況や経験してきたことはそれぞれ異なるでしょうが、皆さんの将来について言えることがあります。信仰を保とうとしていると、都合が良いとは思われないときに困っている人を助けるよう主からたびたび招かれることでしょう。遠慮したい、 またはとてもできそうにないと思える時があるかもしれません。また自分では役に立てない、他の人に任せたいと思う時もあるかもしれません。主が苦しんでいる人と出会うようにされる時には次のことを思い出してください。良いサマリア人は行ったことだけではなく、自分では行わなかったことに対しても賞賛を受けているということです。道に倒れていた旅人は見知らぬ人であり、敵であったかもしれませんが、彼は見捨ててはいきませんでした。彼はまず自分にできることを行い、さらに他の人たちができることを具体的に計画しました。そのようにしたのは、人を助けるには時に一人でできる以上のことが求められることを理解していたからです。この話から学べる教訓は、将来どんなことに遭遇した時でも指針となるものです。皆さんも子供の頃や最近の経験から同じことを学んできたことでしょう。少なくとも一度は、そしておそらく何度も、助けを必要とする人が自分の前に現れた時にどうしようと思ったことがあるでしょう。それは病気や障害に見舞われた親、祖父母、姉妹、子供、兄弟だったかもしれません。しかし皆さんの憐れみの情が肉の望みに勝ったので、皆さんは援助の手を差し伸べ始めたのです。聖文にある良いサマリア人の話に出てくる旅人のように、皆さんが一人で行える以上に長期にわたる世話が必要となることがよくあります。サマリア人は旅人を宿屋の主人の世話に委ねる必要がありました。困っている人のためにチームとして奉仕することは主の計画の一部なのです。必要があるときはいつもビショップと婦女協会会長は家族に対し互いに助け合うよう勧めます。この原則には多くの理由がありますが、最も大切なのは互いに使い合うことによって愛が増すという祝福をより多くの人たちに受けてもらうことです。皆さんはその祝福を目にし、また感じてきたことでしょう。たとえ短い時間であっても、人の世話をするときにはいつでもその人への愛を感じてきたと思います。必要な世話をする期間が長くなるにつれて、この愛情は増していく傾向があります。しかし私たちは人間であるため、落胆や疲れによってそのような愛の高まりが妨げられてしまうことがあります。これが困っている人に奉仕するときに主が別の人の助けを与えてくださるもう一つの理由です。世話をする人たちの組織を主が設けておられるのはこのためなのです。数週間前、聖餐会である若い女性が立ち上がり、家庭訪問コーディネーター補佐として指示されるのを見ました。以前そのような責任があるとは私は知りませんでした。しかし主が彼女にどれほどの敬意を示しておられるか、その姉妹に知ってほしいと思いました。子供が落ち着かないため、彼女は集会を出なければならず、直接感謝は伝えられませんでしたが、彼女の助けのおかげで主のしもべたちの奉仕の技が進むのです。困っている人の世話をするにはチーム、すなわち愛にあふれた一致した組織が必要です。それこそ主が皆さんの中に築いておられるものです。皆さんの役割が何であろうと、主は皆さんを愛しておられます。神が感謝しておられることのことを示す証拠の一つは、奉仕する人々に対する皆さんの愛を増してくださるということです。長い間奉仕してきた人が亡くなった時に皆さんが涙を流すのはそのためです。世話をする機会がなくなったことで、一時的な別れ以上に大きなものを失ったように感じられるのです。最近ある女性が、夫の亡くなった週に生涯の最後まで夫のために仕える機会があったことに対する感謝の証をするのを聞きました。そこにあったのは彼女の涙ではなく、幸せそうな笑顔でした。長期にわたる愛にあふれた奉仕は豊かな報いをもたらしますが、行えることには物理的、情緒的、経済的な限界があることを皆さんは経験から知っています。長年にわたって世話をしてきた人が世話を受ける状態になることもあります。 困っている人の偉大な養い手であられる主は、モルモン書に記されている次の言葉の中で、世話をすることに疲れた人に向けて、霊感に満ちた勧告を与えておられます。日々の罪の許しを続けて受けるために、自分の持っている分に応じて、それぞれ持ち物を貧しい人に分け与えるようにしてほしい。例えば、飢えている人に食べさせ、着るもののない人に着せ、病人を見舞い、おのおのの入りように応じて、霊的にも物質的にも助けを与えることである。しかし主は続けて、愛にあふれた奉仕を長く頑張りすぎ疲れ切っているかもしれない人に、次のような言葉で危険を知らせてくださっています。これらのことはすべて懸命に秩序正しく行うようにしなさい。人または世話をする人が自分の力以上に速く走ることは要求されていないからである。しかし賞を得るために勤勉に励むことは必要なことである。したがって何事も秩序正しく行うようにしなさい。この勧告の実践が難しい場合があります。人を助けるためなら何でも行いたいという望みと、自分自身の必要も賢く満たしながら奉仕のための力を維持することのバランスをどう取るか選択を迫られる時です。この難しい選択に悩む人を見たことがあるかもしれません。その一例として、疲労が限界に近い時に人生の終わりを迎えようとしている人の世話を自宅で行うか、それとも介護施設で行うかという選択があります。そうした難しい選択の時、救い主贖いの救いの計画についての知識が導きを与えてくれます。姉妹たちが導きを得られると、ルーシー・マック・スミスが懸命にも述べた理由の一つがここにあります。現世で試練を受けるとき、主が神の子供一人一人に対して目的を持っておられることを信じてください。預言者ジョセフが終わりのないように思える試練を必死に理解しようとしていたとき、主はジョセフに救いの計画の真髄をこのように教えられました。その後、あなたがそれをよく耐え忍むならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。これを読むと、辛い試練にある人に最良の助けを与える上で考えることは次のようになります。愛する人がよく耐え忍ぶ上で最良の助けを得られるように、私はどの道を選ぶべきだろうか。私たちの目的は、彼らが生涯の最後までキリストを信じる信仰を働かせ、永遠の命への輝く希望を保ち、キリストの純粋な愛である慈愛を実践しやすくできるようにすることです。私は王国の姉妹たちがその焦点を救い主と主の目的に置いているのを何度も見てきました。婦女教会、初等教会、若い女性の集会後の様子を思い浮かべてみてください。救い主の絵や主の言葉は見当たらないかもしれませんが、主の食材が現実のものであり、価値あるものであることについての証を、その時間に感じた人がいたことがわかります。聖なる神殿の写真や、家族は永遠にという言葉は見つからないかもしれませんが、姉妹たちの笑顔に希望を見ることができます。また、賢明な訪問教師が、自分は役に立たないと苦しんでいる姉妹の心に、彼女の奉仕は必要で価値があるという確信をもたらすのを皆さんも、私も見てきました。助けを受けている側の人に他の人を助けてもらう方法を見出している素晴らしい婦女教会の会長もいます。彼女たちは姉妹たちがキリストの純粋な愛を持って互いに世話をし合いながら試練をよく耐え忍ぶ機会を作り出します。それには世話をする人が疲れた時には休み、そして人からの助けを受け入れるよう優しく促すことが含まれるかもしれません。これらのことは試練の中にある人々を簡単に裁かないことによって可能となります。重荷を負っている人の多くは自分自身と自分の価値に疑いを抱き始めます。彼らの弱さを忍耐し、何であろうと彼らの中にある善意を称えるとき、重荷は軽くなります。主はそのようにされます。私たちは困っている人の最も偉大な養い手である主の模範に従うことができるのです。私たちはよくイエス・キリストの教会における姉妹の輪が持つ力について語ります。私たちが救い主を招くとき、救い主がいつもその輪の中におられることに気づくようになるでしょう。神の娘たちがその輪に姉妹を招き入れるのを目にする機会が今後ますます増えることでしょう。 ある姉妹が集会に入ってきて席を探すとき、そっと次のように言う声を聞くことでしょう。こちらにどうぞ、一緒に座りましょう。私たちはその言葉をルーシー・マック・スミスが予見したあの未来の日、すなわち姉妹たちが共に天で座につく時に聞くことでしょう。その日に向けた準備は瞬く間にできるものではありません。長い歳月をかけて互いに世話をし合い、永遠の命の言葉を心に深く取り入れることによって備えるのです。私たちを待ち受けている輝かしい未来を、私たちの多くが共に迎えることができるよう祈ります。皆さんがその日を待ち望むことが義とされるということを証しします。主イエス・キリストはその無限の食材によって、それを皆さん一人一人のために可能にしてくださいました。天の御父は耐え忍んで奉仕を行うための奉仕、働きと導きと助けを求める皆さんの信仰の祈りを聞き、助けてくださいます。皆さんと皆さんが心を込めて世話する人々には聖霊が送られます。皆さんは強められ、自分がどの程度まで奉仕できるかを霊感によって知るでしょう。自分の奉仕は十分だろうかと自問するとき、御霊は慰めてくれるでしょう。主が皆さんと共にいてくださり、主の愛する人々が困っているときや試練のときに、彼らに奉仕する皆さんの道を主が備え、示してくださることを証しします。イエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。